2. 名水サミット開催。優れた水環境を次の世代へ。名水百選の全国大会。はじめに、名水百選とは、昭和60年に当時の環境庁が名水百選を選定しました。市内では合併以前の昭和60年に、豊品と穂高地域をまたぐ一帯の湧水が、安曇野わさび田湧水群として選定されました。平成20年度には、北海道洞爺湖サミットに合わせ、平成の名水百選が新たに認定されました。全国水環境保全市町村連絡協議会は、名水百選の所在する市町村が連携し、水環境の保全の推進と水質保全意識の向上を図ることを目的に設立され、平成27年度の協議会員数は175市町村184名水となっています。また、平成8年には国土庁、現在の国土交通省が水資源を地域文化や産業、暮らしに生かしているかを評価した水の里に豊品、赤品、穂高をまたぐ一帯が認定されました。全国水環境保全市町村連絡協議会全国大会、名水サミットを開催。水環境を守る名水の地の皆さんが安曇野へ。全国の名水が所在する市町村で構成する全国水環境保全市町村連絡協議会の第29回全国大会、名水サミット in 安曇野が8月28日から2日間の日程で行われました。初日には、豊品南穂高の安曇野水質村サンモリッツで大会が行われ、水環境保全への取り組みについて、国への要望書の提出が決議されました。続いて行われた名水シンポジウムでは、協議会加盟市町村の関係者や市民など約600人が参加し、水環境や水質の保全などについて発表や意見交換をしました。また、2日には協議会員を対象に市内の名水をめぐるバスツアーが行われました。名水サミットは、毎年名水の地で開催され、現在市の地下水保全への取り組みや、安曇野の地下水の魅力を訪れた全国の皆さんに発信しました。次回開催地は三重県志摩市です。名水シンポジウム、水の恵みや大切さを共に考える。名水シンポジウムでは、凛として潤う、私時間、湧水で触れる北アルプスの恵みをテーマに、講演やパネルディスカッションが行われました。基調講演では、俳優で気象予報士の石原良純さんが、安曇野の水、日本の水、天気は水からできている、と題して講演。雨などの気象現象について説明し、豊かな水の惑星、地球がもたらす水のありがたさを感じることが必要、と話しました。また、水ジャーナリストの橋本淳二さんは、地域の水を取り巻く環境の現状と課題について、国の水循環基本法と水循環基本計画について説明。橋本さんは、これからの考え方は、水は人類共通の財産になった、とし、生活様式が変化する中、水の使用量も変わっていることから、水があることが当たり前から、水のありがたさを啓発していくことが必要と話しました。パネルディスカッションでは、地方発地域の水を守り、育み、生かす戦略をテーマに、全国の名水が所在する市町村から、大口秀和、三重県志摩市長、豊岡武、静岡県三島市長、三方和久、栃木県塩谷町長と宮沢市長がパネラーとなり意見交換しました。宮沢市長は、現在策定中の市水環境基本計画など、市の取り組みを紹介、地下水の保全や水環境の保全に向け、意識の向上、健全な水循環を支える仕組みづくりについて提案しました。コーディネーターを務めた橋本さんは、水環境の保全には、連携が重要なキーワードになる。近隣の自治体、市民、企業とともに取り組むことが大切とまとめました。 このほか名水紹介として豊島郷土博物館館長の百瀬真嗣さんが安曇野の水について紹介し、豊島北中学校科学部の皆さんが市内の水質調査の結果を事例発表しました。なお挨拶をする安倍秀一長野県知事、講演をする石原良純さん、コーディネーターの橋本淳二さん、会場で配布された地下水を水源とする安曇野の水道水、市内企業のミネラルウォーターの試飲コーナーなどの写真が掲載されていますが、割愛いたします。名水紹介。安曇野の宝、巡る水。清冽な湧水ともう一つの名水、用水を守り、次代へと伝える。豊島郷土博物館館長の百瀬真嗣さんは、かつては名水の地とはほど遠く、乏しい水に苦労し続けた安曇野の人々の暮らしや、現在の名水と美しい田園風景とが成り立つまでの人々の努力と知恵などを紹介しました。同館では、現在安曇野の水をめぐる歴史や文化などを常設展示しています。百瀬さんは、安曇野の名水の特徴として、安曇野わさび田湧水群を代表とする北アルプスからの清冽な湧水だけでなく、水田を潤す用水の水、他の水も名水であると説明します。最近の発掘調査結果から、今から1000年以上前の古代平安時代までは、扇状地である安曇野は、沢水や湧水を利用できる条件の良い場所以外に、農地や集落は少ない場所でした。中世以降も安曇野の西側半分は畑作地帯であり、平地でも林が残るという水が乏しい状態が明治時代以降も続いたそうです。そうした安曇野の水環境を変えたのが、生活用水や他の水を川から導く用水瀬木であり、鎌倉時代から現代まで長い時間をかけ、地域の人々が力を合わせた汗と知恵の結晶として、実家瀬木をはじめとした数々の瀬木が作られました。完成した瀬木と瀬木は相互に連結し、上の田で使われた温かい水が、次の田に活用される血管のような循環システムが出来上がり、現在の安曇野の穀倉地帯を支えていると説明しました。百瀬さんは、北アルプスなどを恵みとする水は、用水に形を変えた名水として、今日も安曇野の田に満々と称えられていると話します。また、市内のいくつかの小学校では、瀬木を通して安曇野の自然や歴史を学び、自分たちで瀬木を守り継ぐ活動事例も紹介され、こうした子どもたちの姿が安曇野の生命線となる瀬木を名水として末永く存続させる安曇野の宝になると話し、水の保全とともに瀬木の大切さを未来を担う子どもたちに伝えていくことの必要性を話しました。なお、平安時代前期と現代の耕作地の変化の様子を表す図が掲載されていますが、それを見ると、瀬木・用水の開削により、耕作地が拡大したことがわかります。図は割愛させていただきます。事例発表。安曇野の水環境を学ぶ。きれいな安曇野の水を守るためには、豊島北中学校科学部部員18人では、市内5カ所で行った湧水や瀬木などの水質調査の結果を発表しました。同部は、毎年千曲川河川事務所の協力のもと、水生生物調査をしているほか、テーマを決め、各種調査を行っています。本年は、旧豊品町で平成7年に名水シンポジウムが行われた際、豊品北と豊品南の両中学校が合同で行った水質調査から、調査地点にきれいな川と汚れた河川に住む生物が両方生息していたことを知り、安曇野の河川はきれいなのかという疑問を持ち調査しました。調査は伏流水を汲み上げているビレッジ安曇野、安曇野を代表する河川、犀川と烏川、安曇野の農業を支える瀬木のうち、矢原瀬木と実家瀬木、計5箇所がきれいかどうか調べました。水中の有機物量や酸素量、 窒素化合物の量などを調査した結果から、数値的な汚れは見られたものの、市内の河川や湧き水は全国的に見てもとてもきれいなことが分かりました。また、一方でセギは、集落など人の生活環境に近い場所を流れるため、生活排水の流入などにより、河川よりも汚染傾向にあることも分かりました。科学部の皆さんは課題として、生活排水を減らすこと、セギに有機物を分解する生物を増やすにはどうすればよいか話し合いました。対策として、浄化槽を使い、セギに流入する生活排水を浄化すること、セギの底に石を敷き、生物の住みやすい環境を作ることが必要であると提案します。最後に部長の細谷修太君、3年生は、安曇野の河川はとてもきれいな水だと分かったので、住んでいる自分たちも誇らしいと話します。そして、地元の誇れる安曇野の水がいつまでもきれいな状態でいるようにしていきたい。取り組みを全国や世界にも広げていきたいと会場に呼びかけました。市政施行10周年、名水百選制定30周年の節目に、全国水環境保全市町村連絡協議会との共同開催による名水サミット in 安曇野を開催し、多くの皆様に水の大切さや尊さを再認識していただくとともに、安曇野の豊かな自然と美しい景観、昭和の名水百選に選ばれた安曇野わさび田湧水群を全国に発信することができました。参加いただいた皆様、開催に協力いただいた多くの皆様に感謝申し上げます。また、10月には市政施行10周年を記念し、市民の皆様と共に、さらなる市の発展と一体感を醸成するため、4日には穂高会館で記念式典を、10日には市役所周辺で市民祭りを開催します。多くの市民の皆様の来場をお待ちしています。市政施行10周年を礎に、今後も豊富な地下水などの地域資源を生かした活力あるまちづくりを進めてまいります。市長、宮沢宗弘。